ダビデはこのバテシマという夫人を手に入れるために夫ウリアを、中心のウリアを殺したんです。契約によって。そしてバテシマを手に入れた。まあこういうことがね、あからさまに書いてある。あからさまに書いてある。内村勘三という方はこのマタイの、マタイでもこの仲介いたしましてね、キリストの系図が汚れていると言ってます。キリストの系図が汚れている。他にもいろんな王様が出てまいりますけれども、本当に偶像ではよ、一切持ち込んで、不正は働き、悪を行い、汚れを行い、国を混乱化させたところの王様が出てまいります。皆さん、そういう人物をここに登場させながら、また特別な女性をここに登場させながら、まさにここに書いてあるところの系図というものは、人間の罪、ドロドロとした汚れ、不信の世界の系図なんですね。人間の罪とその嘆きの系図、それこそは人間の現実の歴史であります。イエス様はその中に、まさに自分の民を、その諸々の罪から救うためにやってこられた。この系図に連なったというんじゃないんです。この系図から生まれたというんじゃないんです。予言通りだったというだけじゃないんです。むしろそうじゃなくて、その系図の中に飛び込んでこられた。やってこられた。人間の過酷な現実、罪まみれの現実にもかかわらず、神様はこんな人間を放っておかず、滅んでいくのを放っておかず、救うためにですね、神の御子を聖霊によってここに生まれさせ、人として生涯を生きさせ、その罪を引き受けて贖うために御子イエス様を使わされ、またキリストが誕生してくださったということなんですね。まさにそういうことがここには書かれている。旧約時代から待ち望まれていた救い主というものが、それは大国に圧迫され、支配されることの多かったユダヤ人にとりましてですね、アッシリア、バビロン、ペルシャ、そしてギリシャ、その時代時代の中でいつもこの小国イスラエルは圧迫されました。奴隷にされました。支配された。今もローマであります。ローマの本当に幾十ものこの支配のもとでですね、生かさず殺さずなんですね。重税にあえいでですね、本当に絞り取られていた。民族の誇りを奪われてですね、からこの後、7年に第一ユダヤ戦争、あるいは第二ユダヤ戦争を起こし、そして滅んでしまうわけですけどもね、国を滅ぼしてしまうわけですが、まあ、本当に苦しい、この生活を余儀なくされておりました。ですから、メシア、救い主よ、自分たちが待ち望んでいる救い主というのは、まずですね、このユダヤ人にとりまして、国の独立を回復するところの政治的なメシアですよ。あるいは軍事的なメシアです。経済を本当に豊かにして、ソロモンの時のような、本当に繁栄した国をもう一度ですね、このユダヤにもたらしてくださるところの、そういうメシアを彼は待ち望んだんですね。イエス様の弟子たちもみんなそうなんですよ。愛国者でありましたユダヤ人たちは本当にそういう政治的な軍事的な経済的な繁栄をもたらす救い主を待ち望んだんでありますね。今も同じでしょう。皆さん今日は選挙ですよね。国の政治を司る政治家たちを私たちは選ぼうとするわけであります。この国の政治家たちはいわばメシアじゃない。近隣の諸国の各国の侵略から我が国を守りですね、独立を尽くして共に支え、平和外交をさせ、そしてこの経済的にもですね、豊かな社会を築きですね、繁栄をもたらす、健康的にも精神的にも豊かさがこの味わうことができるところの、そういうですね、政治家をね、私たちは求めてるんじゃないですか。これも言えばね、 メシア、救い主ですよ。それを選ぶ、それが選挙ですよね。まさに当時の人たちもメシアを、厳しい時代の中でメシア到来を本当に待っていたのでありますね。だけども来られたお方は己の民をその諸々の罪から救うメシアであったんです。その名をイエスと名付けなさいと見つかりました。このイエスという名前はヘブル語ではヨシュアですね。あのモーセの後継者ヨシュアがそうなんですね。ヨシュアという名前なんです。でこれは二つの言葉の合成語であります。神様、この神の名は ヤハウェ、それから救いというこの神様という名前と救いという名前の二つが合わされて主は救いである、あるいは主は救うという意味の言葉のようでありますね。それがイエスであります。当時ありふれた名前ではあったんですね。救うということは助けることです、救助することでありますが、マタイは本当の救いは政治、軍事、社会の経済、もちろんイエス様は多くの人たちをある意味奇跡を起こし助けられました。だけども根本的な救いというものは、この方は罪から救うお方だ。己の民を、これはこのご自分の民、イスラエルの民、アブラムの子孫だけじゃありません。異邦人を含む全ての民、神と民とされた全ての民のことであります。その民を罪から救う、諸々の罪から救う、だからその名はイエスであると、こういうわけですね。人間の救いには病や貧しさからの救いが必要です。さまざまな試練や苦難からの救いもなくてはならない。辛い思い、環境を主に思っていればですね、そういうことを強いられば、そこから何としても脱出したいということを願わない人はいませんね。しかしどんなに健康が与えられ、豊かさを与えられ、苦しみ圧迫から解放されたとしても、その人自身が罪のものであり続け、罪の視野の中に生きるならば、本当の意味での救いにはならないということですよね。罪というものは人間を命そのものの神様から引き離し、神様のものでないものの支配下に私たちを置きます。そしてその人から生きる力、意味を奪ってしまいます。滅びをもたらせます。誠の神様から私たちが離れてしまうときに、背を向けるときに、私たちは自分というもの、あるいは自分の欲望というもの、自分の思いというものを神の位置にまで私たちは置いてしまうんです。そして非常に高慢になってしまう。人間何でもでき、神なぞいらない。しかし同時に己というものを神様の位置に置いて、自分というものを神のごとくに高めるときに、同時に私たちはすぐですね、自分が自分の人生の主人公だと思いながらも、私たち実は自分を自分の心の座に置いた途端に、いつも自分以外のないものかに支配されてしまう。束縛されてしまう。それが人間なんです。たちまち他のものに支配されて自分を失い、民を傷つけ、そして恐れる必要ないものまで恐れてしまうという不安の虜にされるんですね。罪の元にあって本当の命と平和はないということですね。ですから何としてもこの罪が解決され、罪の支配から解放されて、神様との豊かな交わりの中にいられるのでなければ、本当の救いはやってこないのですね。この本当の救いをイエス様は、その名の通りイエス、神は救う、そのお方となっておいてくださいました。イエス様こそ罪からの救い主だということですね。もう一度私たちはこのクリスマスに確認させていただきたいと思います。私たちはこのお方をもう一度あなたに、私たちの罪からの救い主、人生の主として心の座にお迎えするですね。どうぞそのことを私たちはこのクリスマスにもう一度しっかりと神の前になさせていただきたいですね。もう一つのことでありますが、 聖霊によって生まれた方は罪から救うお方となってくださったということを言ってるわけですが、もう一つは聖霊によって生まれた方は神我らと共にいますという救いを成し遂げてくださった。これも救いなんです。